今日は第一ヨハネの手紙5章13節から17節までです。第一ヨハネの5章13節から17節。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために、死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は皆罪ですが、死に至らない罪があります。アメン。ヨハネの手紙第1もいよいよ終わりに近づいておりまして、そしてこの長老ヨハネがこの手紙の宛先に書いた人々に、そのなぜ書いてきたか、それは13節において書きました通り、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですと書いています。キリストイエスを信じて私たちに与えられている永遠の命、それがどれほど素晴らしいものか、またそれがどのような特権があり力があるのか、それをここに至るまでヨハネは書いてきました。そしてそのことを思い起こさせております。そして14節の方では、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。まず私たちに与えられている特権、それは私たちが神の御心にかなう願いをするのであれば、神はその願いを聞いてくださいます。そしてその願うことを神様が聞いてくださるということを知ったのであれば、神様に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですと書いております。よくもうこの願いは叶えられたという祈りをすることの重要性が語られますけれども、では神の御心に叶っているか叶っていないか、それについてはどうするのか。神様は命の主です。神様は愛の主です。命の務め、愛の務め、それは神様の御心にかなうことです。ですから弱い人を助ける働きとか、あるいは病の人のために癒しを祈るとか、自分の健やかさのために祈るとか、そういったことは当然神様の御心に沿ったことですけれども、しかし病の癒しのために祈った祈りが必ずそれが叶えられるかというと、そうでもない時があります。例えばパウロはですね、目が弱かった、また、目のことじゃないかもしれないんですけども、パウロは自分の肉体に刺さったこのトゲを抜いてくださるようにと3度願ったことがありましたが、しかしそれは、その時聞き届けられませんでした。ずっと聞き届けられなかったかどうかは書いてないので分かりませんが、そのことが第2コリントの12章に書いてあります。第2コリントの12章の、 7節から、お読みしたいと思います。第2コリント12章7から10まで。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。パウロに与えられた、パウロを打つためのサタンの使い、一つの棘、それが与えられているのは、それはパウロが高ぶることのないようにというのが理由です。そしてもう一つ、パウロに重要なことを教えるためにあえて神様はパウロからこの棘を去らせることがなかった。その重要なことは、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるということを教えるためです。ですから私たちがですね、力がもうどんな岩をも打ち砕くほどの力が与えられるとか、どんなものも変えてしまうほどの莫大の富が与えられるとか、そういったことによって救いがあるのではありません。むしろ私たちが弱い時にこそ主の力は完全に現れるということをあえて示すために、あえてパウロを神様へと向かわせるために、自分は力がない、だから神様に向かうしかないと、あえて人々をですね、神様に向かわせるために、その病を取り除かないでいたり、あるいはこの棘を抜かないままでいたりすることがあります。結局のところですね、人の幸いとは富が与えられるとか病が癒されるとかよりもはるか以前に、神様としっかりつながっていること、神様により頼んで生きる生き方こそが人にとっての幸いであるということを知らせるために、あえて肉体の棘のうちに置かれることがあります。ヤコブがですね、ヘロデに捕らえられて殺されたことがあります。またこのシモンペテロもヘロデに捕らえられました。その時生徒たちの間で大きな祈りの輪が沸き起こりました。主により頼むというそのことが沸き起こりました。それはヤコブが捕らえられてヘロデに殺されたからです。もちろん神様はですね、シモンペテロを救い出したようにヤコブを救い出すこともできましたが、あえてそれをなさいませんでした。それは人々の心がそのヤコブの一粒の麦によって大きな祈りの輪が沸き起こるためであり、生徒たちのうちに熱い思い、熱い祈りの心、主により頼む心が沸き起こるためです。ですから皆さんのうちに主により頼むということがだんだん怠慢になってきたとき、主はあえてこのようにですね、何かことを起こされて、そして皆さんの信仰を奮い立たせるということがあるわけです。また人の願いが叶わないということ、その時私たちは神様の身旨を求めるべきなんですね。願い事が叶わなかった、よし、じゃあ今まで10回祈って1日祈ってたの、今度は50回にしようとか、そういうことではなくですね、むしろなんで この願いは叶えられないのであろうって神様に御心を求める必要があるんですね。御心を求める必要があります。ヤコブの手紙の4章1節から3節、ヤコブの4章1から3にこう書いてあります。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方が欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。このように願っても受けられない、その理由、それは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願う、そういう理由もまたありますね。ですから私たちが何かことを願うとき、主の御心に沿っているか、また自分の欲望が原因でないかどうか、ね、自分の中で燃え盛る欲望が原因であれば、神様はその願いを聞き届けられません。しかし神様の御心にかなう願いであれば、それは聞き届けられます。神様の御心を知るにはどうしたらいいでしょうか。それは私たちのうちにいます聖霊の導きによってそれを知ることができます。ヨハネの福音書の方の14章16節から、ヨハネの福音書の14章16からこう書いてあります。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。アーメン。この助け主聖霊が父の身元から与えられるとき、私たちはイエス様がおっしゃったこと、イエス様の戒め、何が御心であるのか、何がそうでないのかを私たちのうちに直接この御霊が語りかけられます。そしてこの御霊は私たちに全てのことを教えます。この、同じところ26節にこう書いてあります。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。ですから父から与えられたこの聖霊の導きに従って歩めば、この聖霊はイエス様が語られた全てのことを思い起こさせてくださいます。たとえ聖書がですねない無人島に行ったとしても、そこにおいてもこの約束の聖霊がその人をイエス様に求めるのであれば、約束の聖霊がその人のうちにおられ、 イエス様の御言葉を全て思い起こさせてくださいます。たとえ御言葉の箇所を知らなくてもですね、その人のうちに御言葉が聖霊から与えられて、その御言葉、御旨に従って聖霊の導きに従ってその人を導くことになります。この聖霊の導きに従って歩むことこそ、私たちは御心を行うことになり、またその御心にかなった願いをするのであれば、神様はその願いを聞いてくださいます。今日の箇所、第一ヨハネの5章の後半の方でちょっと気になるところがあったかと思います。第一ヨハネの5章の16節、誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい、そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません、ね、死に至る罪、死に至らない罪があるようだようですとここで語っておりますけども、死に至る罪なんでしょうね。決して許されない罪、それはイエス様が福音書でおっしゃってますけども、聖霊に逆らう罪ですね。聖霊に言い逆らう罪、先ほどヨハネ福音書の方で見ました通り、聖霊は全てのことについてイエス・キリストの御言葉を教えるとありましたね。イエス様はおっしゃいました、天の父なる神様を侮辱する罪は許される、また御子を侮辱する罪も許される、しかし聖霊を侮辱する罪は決して許されないとイエス様はおっしゃいました。なぜなら人はですね、御父も御子も知らないんです、聖霊を通していただなければ。ですから知らないで犯した罪は許されます。父なる神様のこと、御子イエス様のこと、父なる神様がどんなに偉大で素晴らしいお方か聖霊が教えます。御子イエスキリストがどのようお方か、聖霊はこのキリストを栄光化する霊です。キリストを証しする霊が聖霊です。神様がどういうお方であるのか、それを示してくださるのが聖霊ですね。ですから聖霊を侮辱する罪は御父も御子も侮辱したことになり、そしてなおかつそのお方がどれほど素晴らしいお方であるのかということを聖霊は教えますけれども、そしてそのどれほど素晴らしいのかということを味わい知った上でなお逆らうとしたら、もはやその罪を贖うものは残されておりません。聖霊は弁護者です。裁判官とかね、告訴する人とかをたとえ侮辱しても、まあそれは侮辱することもあるでしょう。しかし弁護者を侮辱して、弁護者をもうお前なんか信用ならんって言ってその弁護士を侮辱するとしたら、一体法廷で誰が弁護することになるでしょうね。それと同じで助け主、弁護人になる聖霊を言い逆らうとしたら、それはもはや自分から弁護者を取り除いてしまう、助ける人を自ら立ってしまうことになります。ヘブル書の11章26節から31節までにも同じことが書いてあります。ヘブルの11章の26節から、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰もでもモーセの律法を無視する者は二三の証人の言葉に基づいて 憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。29節に書いてありますね。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するかと。つまり恵みの御霊が与えられた、それは私たちがイエス様を信じた時に与えられます。そしてその恵みの御霊によって私たちは御子イエスキリストがどういうお方であるか、また自分がいかに聖なるものとされたか、自分を聖なるものとした契約の地と書いてありますけれども、聖霊は契約の証印です、判子です。私たちがキリストにあって真理の言葉、福音を聞いて、そしてそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されたとエペソの一書に書いてあります。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。判子です、保証です。保証書がなければ、ね、壊れた機械は直してもらえません。聖霊は私たちを直していただくことの保証です。ですからその保証書を破り捨てるとしたらもう直せませんね。私たちがことさらに自ら再びこの真理の御言葉にお聞き、また救いの素晴らしさ、またこのイエス・キリストが流された血潮の尊さを知ってなお自ら好き好んでことさらにそれを捨てるとしたら、それは許されないことです。私たちは御霊が与えられております。それは約束の保証です。手付金です。皆さんにはキリストにあって救いという莫大な素晴らしい富、まあ、富というものでもないんですけども、それが当たりました。例えるなら皆さんに宝くじで10兆円が当選したというような、まあ、精霊はとてもお金に換算できるようなものじゃないですけど、莫大な考えもつかないような富が当選したようなものですけれども、しかしそれを一気に皆さんに与えることはできません。そこでその手付金としてもうその約束が保証されたということで、まあ、1000万円が皆さんに与えられているようなものです。まあ、かなりもう例えでしたら、かなり下品な例えをしてしまいましたけども、しかし聖霊はですね、皆さんの御国へと導く保証です。お金には換算できません。救いです。永遠の命が与ったんです。罪が許されたんです。イエス様の御心に従ってイエス様の似姿に導かれる、その生き方の道が聖霊を通して与えられたんです。私たちは決してこの聖霊をないがしろにしたり悲しませたりするわけにはいきません。皆さんは神様の御心にかなった願いをするのであれば、それは全て叶えられたと知るべきですとか今日見ました。そして何によってその神の御心を知るか、聖霊の導きによって知ります。そしてその聖霊を汚す罪は許されることがありません。どうか皆さん一人一人 精霊に導かれて歩む生き方をしてください。精霊がこれをするなという導きがあるのであれば、あるいは御言葉がこれをしてはならないということがあれば、それはしない。またせよというのであればそれをする。その従順し服従する姿勢が大事なわけです。どうかこの御言葉の導きに従い、精霊の導きに従って歩み、祝福をに次ぐ祝福が与えられて、この地上での生活を全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださいます。神の御心を知るには、御霊の導きに従うものです。私たちに与えられた聖霊は、御子イエス・キリストがどういうお方であるのか、御父なる神様がどういうお方であるのかを、それを私たちに示します。この聖霊は世の人が受けることはできません。世の人はそれを知りません。この2000年間聖霊をいただいた人と聖霊をいただかなかった人が共存していたにもかかわらず、聖霊をいただかなかった人は2000年も経っていながら聖霊を知ることはありませんでした。それは聖霊は人の知恵によって、知識によって、力によって得るものではないからです。私たちはこの聖霊を得ております。イエス・キリストの導きに従って歩む私たちでありますように。どうかこの御霊の示しをことさらにあえてないがしろにして、この約束の保証を破り捨てるようなことがありませんように。聖霊は御国を受け継ぐ上での保証です、手付金ですと書いてあります。私たちはこの地上を歩む上で、この与えられている手付金を、この保証を有効に用いて、御心で、御心が何であるのかを知り、それに従って歩み、そうしてますます命を得て、幸いを得て、祝福を得ていく私たちでありますように。今日いただいたこの御言葉の示しに従って歩む私たちでありますように。主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
今日の御言葉、今日の御言葉を通して私たちね、耳から入った御言葉が心の内に住まわれている御言葉になりました。皆さんの心の中に今どんな御言葉が住まわれていますでしょうか。その住まわれた御言葉、それを皆さんよくよく反芻してください。悟った御言葉を自分の思いで思い巡らして、それでそれを信じて行う信仰、これが今日御言葉を住まわしてくださった神様の計画です。お祈りしつつ、住まわれた御言葉を心の板に刻む時間にします。